本日の旧約書は出エジプト記第20章2節から17節まで。出エジプト記第20章2節から。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。
K さんも神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を告白をいたします。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえり。我は聖霊を信じる、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。祈ります。天の父なる神、この主日の日の朝、あなたが私どもを呼び出してくださった。 あなたの前にひざまつき、あなたの御顔を 見上げる、仰ぎ望む恵みのひとときをくださっていることと感謝をいたします。あなたは命の息、御言葉をくださって生きようと一週間を送り出してくださいました。その上にあなたに信頼しての歩みであるにはあったのですけれども、しかし自分に自分自身をそこに生きたとは言い難い、まさに日常に埋没してしまうような、そんな思いをも持つものであります。しかしあなたは私どものその歩みをこうして集めてくださることで、甚だよかったと祝福をしていてくださることと感謝をいたします。私どもの一日も一週間も一生も、まさに、あなたのその祝福の言葉によって満たされます。そこでこそ感性を見ます。どうか、こうして一週間のひとときがここに感性を見、新しくまた生きる恵みのひとときをくださっていることを覚えて、あなたの皆をたたえ、そしてあなたに信頼してのまた歩みとさせてくださいますように。あなたはこの地の救いのために教会を、この教会をここに建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、改めてあなたがここに働いてくださっていることを覚え、そしてこの地の救いがなるものとさせてくださいますように。救いはあなたの恵みに満たされること、たることを知ることであります。そこに真実の平和があります。平安があります。どうかあなたの救いに、平安を得て、人々が平和を、戦いを学ばず、他者をまさに祝福する、そういう歩みとさせてくださいますように。世界は祝福ではなく征服を願っている、そういうような時代に私どもは行きます。しかし真実はそこには、真実はなく、そこには分裂と対立、争いしか起こらないことを覚えます。どうか祝福、他者を祝福するところでこそ平和が来るのだということを、まさに、この世の人々、特に異性者が覚えられるものとさせて、くださいますように。今困難の中にある者たちのことが気がかります。心にかかります。どうかそこにあなたが達したもので、慰め、癒し、また支えてくださって、時にあがなってくださって、そこに大きな力を得るものとさせてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうぞ松田幼稚園の技を祝し、その働きを顧みてください。またその子どもたちの家庭を整えてくださいますように。何よりも子どもたちがあなたへと至るよう、そしてあなたの祝福のもと健やかに成長するよう顧みてください。公益財団法人福祉、社会福祉法人と2つの運中社があります。関係する団体として、あなたを証しするものとして、どうかその働きを大いに祝し、そこに労する者たちをあなたの力、聖霊によって強まって、くださいますように。今あなたがここに臨んでいてくださいます。あなたがお語りくださって、あなたに構えにかしこむことを通して、あなたのまさにあなた栄光がこの街道いっぱいに表されるものとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝は第2回、10回のうちの第1回、3節までのところを前回やりましたので、今日は2節からの第2回のところから聞いていくということになります。あなたには、あなたはいかなる像も作ってはならないと言われております。この戒めは偶像礼拝の禁止ということでよく知られているところであります。ここに言う像と言います言葉は、実は刻んだ像を意味する言葉が使われておりまして、そういうことからこの像、神の像というのは彫像、要するに刻んで作った像であってですね、鋳物としての鋳造ではないというふうに言うものもありますけれども、いかなる像もと言われているわけですから、
それは全ての像、それが掘った像であろうと、獲物の像であろうと、全てはそこに禁じられていると言ってよいかと思います。また私どもは形あるものにしてしまうということで言えばですね、必ず神像、神の像でなくても何らかの形を持ってですね、そこに神を見ようとする、そういう傾向があります。で、まあ後のところでも出てきますけれども、要するに私どもの習慣からすればですね、例えばお守りということですね、そういうこともまたこれらの像の出来事に入る、あるいは自分がより頼んでしまう神以外のものでですね、自分がより頼んでいるもの、それがまたまさに神の像、中像、その、ここでいう偶像ということにつながっていくのだということも合わせて考えておいたらいいかと思います。要するに偶像礼拝の禁止でありますが、偶像というのは自ら欲するところのものが偶像となるということを考える、必ずしも私もがですね、普段持たないような神の像を言っているばかりではない、もっと広く考えてよいということも覚えておいてよいかと思います。一度まず、踏まえておきますことは、人間が神の像を作るということをここでは禁じている。人々はそこにですね、神像を作ることを作ってですね、その神の像を見ることによって神を見るということをそこに示している。そういう礼拝の在り方がまずは問われているということであります。で、人間というのは何らかの媒体を見てですね、そしてその奥にあるものを見たいわけです。何もなくてですね、そこで神と言われてもですね、ピンとこないという面があります。で、そういう意味では神の像を作ってですね、それを拝むことによってその神の像を通して神に至る、神を礼拝するということをやらないわけではない、やってしまうのだということを前提にしている。で、そういう意味でここではですね、神の像を人間が作ることで、その神の像を見ることによって神に至る、神を礼拝するという仕方、そのことがここでは問題にされているということを覚えていいかと思います。で、このことはですね、実はこの出エジプト記の方ではありませんけれども、申命記の方の10回の授与の場面では、そのことが垣間見られ、その問題が垣間見られるわけです。で、申命記の方で10回を石の板、2枚の石の板をモーセが、それは契約の板というふうに言われますけれども、その2枚の石の板10回を授かるときに、民はどうしていたか、モーセがなかなか降りてこないということでですね、モーセを通してしか、その時代はですね、まだその時はまだモーセを通してしかまだ神をそこにつながることはできなかったわけですから、モーセがなかなか帰ってこない、モーセは死んだんじゃないか、そしたらもう神とのつながりはなくなる、自分たちはまさに荒野で、まさしくですね、路頭に迷ってしまうではないかと思ったわけであります。で、その際に民は何をしたかっていうと、アロンを責め立ててですね、自分たちが礼拝する神をですね、そこに、作ってくれる、その神をですね、自分たちが分かるように神をの像、神をそこでですね、見させるってくれる、そしてその神に従うからっていうふうに、もうアロンに対して迫るわけです。で、それに対してアロンはどうしたかっていうと、神に聞くんではなくて民の声に聞いてっていうところに、すでにそこに問題があるわけですが、民の声に聞いて、そしてその金の像を、子牛の像を作る、その子牛の像を見ることによってそこで神を礼拝するっていうことが起こるわけです。まさにここでですね、偶像礼拝の禁止の時、神の像を作っての礼拝を禁じているというのは、まさしく申命記はその10回の場面ですでに登場しているということを覚えなければならないかと思います。ですから礼拝するときに何らかの像を通してですね、神を礼拝する、そうではないんだ、そういう仕方で神を礼拝するのではないのだということが、まずはここで示されていると言っていいかと思います。もちろんそのアロンが子牛の像を作って、 そしてそこで神のいますところとしたことに対して神の怒りをイスラエルの民は被るわけであります。もちろんそのことをモーセは取りなさざるを得ないかなるわけですが、そこには神の怒りがあるということを覚えていいかと思います。で、像を作る、神の像を作るというのは人間が作っているいろいろな像、ものにですね、置いて神を見る、そこで神を出会うということをしているわけですけれども、そういう仕方での神に出会うということをここでは禁じている。で、ね、じゃあ我々はですね、どのようにして神に出会うのかということがそこでやっぱり考えられておかなければならない問題になります。神の像を見ることによって神を礼拝し神との交わりをするのではなくて、私どもキリスト者にとって、また真実な神の民にとって、そこでですね、神に出会うのは何かっていうと、神の言葉において神に出会うのです。ですから神の言葉をいただいて神に出会うというのが教会の、あるいは真実なですね、旧約の民の在り方だったということを忘れてはなりません。神の民は神の御言葉によって生きるのです。それゆえに神の民は神の御言葉をもって神を拝する、それが神の民の姿であるということを改めて覚えてよいかと思います。聖書の神は神ご自身が語ってくださるその御言葉に聞くことを通してまさに神に出会うのです。そして神は語り、お語りくださることによって私どもに出会ってくださっているし、そして私どもは神が語ってくださることをもって私どもは神にまさに出会うものとされている、そのことを、その相互の関係をそこに改めて覚えていくかと思います。御言葉において神に出会うのです。像を見ることによって神に出会うのではないのです。それゆえに私どもキリスト者は御言葉に聞くということが神に出会う、神との出会いに、神にまさに出会っているものとして生きるという歩みになるのだということを覚えて、良いかなと思います。私どもの礼拝が御言葉中心というふうに言われます。それは御言葉をに聞くことによって神に出会う、そういう礼拝をしているということに他ならないということで、あります。ですから御言葉が語られることが大事、御言葉に聞くということが大事、そこで神に出会うという恵みの出来事をいただいているのだということを覚えてよかと思います。そういう意味でプロテスタント教会の御言葉による礼拝、まあ、御言葉において神に出会うというこの礼拝はまさに聖書のその信仰、まさにこの10回の第2回に表されている信仰が具体的な形をとっている、そういう姿であるというふうに言ってよいかと思います。で、この神の像についてでありますけれども、ここではですね、自分のために像を作ってはならないと言われております。この言葉からではですね、像が、神の像がですね、大きなものばかりではなく個人所有の小さな神の像をも意味している、それをも含んでいることが分かります。で、この個人所有のですね、小さな神の像というのは旧約の中にも実例があります。それはどういうところで実例があるかといいますと、創世記31章のところに見ますとですね、ヤコブがラバンの家、甥のラバンの家を旅立ちます。要するにラバンの家で多くの財産を増やしてですね、いよいよ、まあ、そこを出て帰るということになるわけです。で、しかしその際にですね、ヤコブの妻でありラバのまさに娘であるですね、ラケルがですね、父の家の守り神の像を盗んだことが出てまいります。要するにそれは盗んでですね、いかが、それはその家の守りであり、ラバの家の守りの神の像なわけ しかもその像はですね、盗んでですね、ラバンは追いかけてきてですね、誰が盗んだんだって、まあ逃げるように出てくるのも、それは怒っていたでしょうけど、何よりもそんな心臓まで盗んでいくわけですから、怒るわけです。で、その時にですね、ラケルはどうしたかっていうと、ラクダの蔵の下にその神の像を隠してですね、そして今、月のものがあるから、不浄だから、私はここから降りることはできないって言って、そして、ラバンはその神の像を見つけられなかったっていうことが、その31章のところに出てまいる。で、そこでは明らかにですね、その神の像っていうのは、個人所有の神の像っていうのは、えらい小さな、隠すことのできる、蔵の中に隠すことのできる小さいものであることを言っているわけですね。で、それが神の像であったわけです。で、自分のために神の像を作る、そういうことも実は、ここでは禁止されているのだということをそこでまた覚えておかなければなりません。そこでのまさに神の像は、まさに家々でまた家長が自己保身や自己安全、さらには祝福を願って個人所有のお守りとしてのですね、神の像をまさに持っていたということが前提になっています。要するに神の像というのは当時はですね、多くの者たち、その家々にですね、まさに個人所有の神の像があったということです。そして、それの神の像をそこにですね、持つことによって、自己保全、あるいは自己安全とか、祝福とか願う、そういう仕方をしていたということを、そのことは、言っているわけです。で、それが自分の守り神としての小さな神の像を、作ることもこの第2回では禁じられているのだということを覚えていいかと思います。どうしてなのかということです。自分のために神の像を作り保持することは、それはですね、自らの利益のために神を利用することになるからです。人は神の言葉によって生きる。神との言葉の応答の中で自分自身が神に仕えていく。それはですね、そのことを通して自分も神の恵みに預かるし、恵みに預かったものとして神を称える、神の栄光を表す。それこそが真実な信仰のあり方なんです。それなのに、その神の像を作ってですね、自分のものとして所有して、そして利用することはですね、神の栄光を表す以上に、自己利益を優先させてしまう、そういうそこにですね、落とし穴といいますか、人間の、深さ、欲の深さが現れてきていることだということを覚えていいかと思います。そういう仕方では神に仕えるということはなく、神、人が神を自分に仕えさせてしまっている、そういうですね、まさに間違いが犯されているというふうに言っていいかと思います。信仰というのは神が主となることです。神が主人であり、自らがしもべとなることです。それが信仰であります。ところが、そういう神の像を作ってですね、自分のために、自分の利益のためにということであれば、その始終関係が逆転してしまう。まさに神が自分に仕えるものでしかなくなってしまう。そのことがですね、そこで問題にされるのだ、問題になるのだということを覚えなければならないかと思います。そういう仕方では、神を神として称えることになりません。私どもは、神の言葉に服する者、神の言葉に聞き従う者であって、神の像を作り、保持することで、自らの欲望を満たす、そういうものであるということを、あってはならないということを、改めてこの第2回の戒めから覚えていいかと思います。人の欲望にはキリがありません。ですから、人は自らの欲望の数だけ、欲望のその思いに、そこに、思いの数だけ、人はそこで偶像を作り出すものであるということも 覚えていいかと思います。で、偶像の問題について詩編115編の2節から8節ではこのように言います。国々の偶像は金銀に過ぎず、人の手が作ったもの、口があっても話せず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても噛むことができない、手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出さない。偶像を作り、それにより頼む者は皆偶像と同じを同じになるというふうに、言っております。偶像、それは口があっても話せず、目があっても見えず、耳があっても聞こえない、人間が作ったハリボテに過ぎない。そこにまさに命はない、生きて働くということはないのだということを言っているのであります。まあね、ハリボテも綺麗であればみんな喜ぶんでしょうけれども、しかしそれはですね、本当の意味で人を救うものにはならないということを言うのであります。で、人間が作ったハリボテとしての偶像ですから、人を救うことも助けることもできはしない、虚しいものに過ぎないということを、その詩編の言葉は私どもに教えてくれているので、あります。自らが作ったハリボテに自分の金銀や宝物、宝石など高価なものを飾りとしてつけて飾り立てたとしても何の益ももたらすものではない。そういうものを頼み礼拝することは皆偶像と同じく、まさに虚しいものに過ぎないのだということを言っているわけです。で、そういう虚しいものに頼るということに対して言うのは、それは人の愚かさだというのが聖書の言葉で、詩編には偶像礼拝者はまさに愚かなものの代表として言われるわけであります。ですから偶像を礼拝するということは愚かなものの現れ、愚かなものがなすことだというふうに言っているのであります。偶像礼拝は愚かな行為に過ぎない、それが言葉が示すことであります。人が自ら作ったものにひざまずく、それは自ら作ったものも自分より上のものとし高くすることと言ってよい。その行為は自らを恥ずかしめる行為でしかない。そのことも合わせて覚えていいかと思います。聖書は言っています。何を言っているか、人は神の形に作られた、神の二像だと言っているんです。ですから神の形としての像というのは人間として言い表される、そのまさに神の形を宿すものが自分の作ったものにひざまつくというのは、それは創造の御業をも恥ずかしめることになるのです。単に自らを恥ずかしめることではない、まさに神の創造の御業をも恥ずかしめる、そういう罪になる出来事だということも合わせて覚えていけるよいかと思います。人は神の似姿を持つ、似像を持つ、それは神との生ける神との交わりに生きる尊い存在であるということを意味しています。そういう尊い存在であるものが、神との交わりに生きる尊い存在としての像をいただいているのが、自らの作ったものにひざまずく、それはまさに神の形を損ない、失わせている、虚しい出来事であるということを改めて覚えてよいかと思います。それもまた愚かな技にすぎません。まあ、偶像礼拝というのは聖書は徹底して愚かな技、愚かなこととして言い表しているということを覚えてよいかと思います。ゆえに、あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならないと言われているのであります。 偶像礼拝、それはしてはならないという、こととして、それはどうしてかっていうと、それは自らの欲望を神とする愚かな技として、そんなことはしてはいけないということが言われているので、あります。そしてその上で神が言われます。私は主、すなわちヤウェ、ヤウェって主と言われた時に、出エジプト記でヤウェって主という時にはですね、一つの意味合いが込められているということを何度も言いました。それはまさにイスラエルをエジプトの地より導き出したその神のことをヤウェというわけですから、まさに今日で、エジプトをから導き出した神として、私はあなた方の神であるということをここでも宣言をされているのであります。で、この言葉はこの10回の全文となる神の自己権限の言葉をもう一度思い起こさせることになっているわけです。それが2節で、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であるという言葉のところでのですね、自己権限、自己啓示がそこにまた、ここでも繰り返されている。ですからこの言葉はまさにイスラエルをエジプトの国、奴隷の家から導き出してくださった神として、あなた方の神である、その神として十戒を与えている、神の言葉をあなた方に授けているのだということを改めてそこで思い起こさせて、改めてそこに、明らかにさせているというふうに言っていいかと思います。イスラエルを救い導いてくださっている神として、神を覚えて他のものを神とはしないし、そればかりではない、偶像の神々を作ったりはしない、そのことを言っているのであります。ですから偶像礼拝をしないというだけではない、そうではなくてですね、偶像を作らないということの大切さもあるということを覚えていいかと思います。いろんなものを神としてしまわないことです。主イエス、私どもにとっては主イエスキリストの神以外を神としないということです。他のものを神としてしまうというのは、それは偶像礼拝に当たるのだということを改めて覚えていいかと思います。偶像っていうのは作りたがるんです。私たちの頼りになるものを作りたがる。まあ今はあまり問題にしませんけれども、礼拝堂の改革の時にですね、言われるのはこういうことも一ついつも問われる出来事です。要するに十字架をつけることがそういう偶像になっていないのか、そのものを通して神を見ているんじゃないかっていうことは言われないわけではないのです。で、そういう意味ではですね、いつもまさに私たちは自分の都合のいいような神々を作ってはいないのか、そのことを謙虚にですね、常に思うということが大事です。これがいいかどうかっていう話をしているわけではありません。私どもがそういうものを作り出す、そういう罪深さを持っているということを常に覚えたらよいかと思います。さっきの神の像にしてもそうです。自分の守りのようにですね、十字架を常に持ってますということがあったとすれば、それもですね、さっきの神の像に通じていないのかどうかということは常に問われる問題だということであります。そのことを断定する必要はあります。またあなたはそんなことを持ってちゃいけない、そういうふうに思ってはいけない、持ってはいけないというふうに、あえて人を責めるのではありません。そうではなくて、そうならないようにということを御言葉から常に自らそこで、自らのこととしてそのことをですね、受け止めていかなければならないよということは大事なのです。で、まあそういうことがあるからといってそれを否定したとて何の意味もないことですから、大切なことはここに言われているようにですね、まさにそこに自らを頼んでしまう、そういう、まさに錯覚、間違いに陥らないようにということが大事だということを覚えて良いかと思います。私は主あなたの神と改めて宣言されることで、神が まさにイスラエルの神となってくださって救いなる神導き手であることを思い出させてことによって、その救ってくださった神以外を神としない、神のみを神とし他のものを神とはしないよ、しない、偶像の神々を作ったりしない、そうだよねということがこの10回の内容だということであります。ですから前にも言ったように、これは禁止命令という形の言葉ではありませんから、まさに導き出したんだ、導き出してあなたのに対して慈しみなるものとして望んでいるから、それに応えてですね、私以外のものを神としないだけじゃなくて神の像、偶像を作ったりしないだろうし、礼拝したりしないよね、そういうことを言っているということでもあるわけです。そして神は言われます、私は熱情の神である。で、熱情の神って信教努力はそうですけれども、昔はですね、昔っていうか公語訳ではですね、熱情の神ではありませんでしたね、妬む神。妬む神っていうのはさすがに神が妬むっていうのはおかしいだろうっていうので、この熱情の神という訳になっているわけですが、一番新しく日本で翻訳された聖書協会の共同訳ではですね、また妬む神に戻っている。で、そのなぜかというと、もともと妬むという言葉なんです、セーブル語は。でも妬むという言葉ではですね、あまりに人間的に聞こえるので熱情の神と訳したということです。ですから直訳的に言うと妬む神ということに なります。出エジプトの奴隷の家から、出エジプトにあった奴隷の家から あなたを導き出した神として、それはまさに神がその奴隷にあったものを愛してやまなかった、愛してくださった神、そして愛してやまないものとしてですね、まさにそのあれのを導いてくださった、そういう神であることをですね、この妬む神あるいは熱情の神として言い表しているということであります。出エジプトの神としてイスラエル、すなわちあなたを妬むほどに愛する神であることをそこに言っているのであります。で、あなたが自己目的、自己利益のために神の像を作ってですね、神を利用して神の像を所有することなどあってはならないことであって、まさにその導き出してくださった神であるんだから、そこになお愛がそこに注がれているんだから、そんなことはしないでしょ、そういうふうにここで言われているわけであります。妬む神、熱情の神とは、神が人間的な情で動かされる神であるということを言っているのではありません。不信、背信の民、イスラエルであろうとも、まさにすでにですね、何度もエジプトの方が良かったってあれのこと言ってるわけです。そういう不信でですね、そして食べたい、あれを食べたい、これを食べたいっていう、まさに欲望に駆られている、そういう民ですから、そういう民でもあるにもかかわらず、どこまでもご自身の愛を貫いてくださる神であることを、ここでこの妬む神という言葉は示しているのだということを覚えてよいかと思います。そして言われるのです、あなたを愛し、私の戒めを守る者には、私を愛し私の戒めを守る者には千代に及ぶ慈しみを与えると神は言ってくださるのです。自分のために神の道を作ることが出エジプトの神への裏切りであり、神を憎むことであるけれども、それとは逆に、この戒めを守り、自分のために神を作らない、神の像を自分のために作ったりしない、そのことはまさに神に信頼し、出エジプトの神に信頼し愛することであるということをここに言っているのであります。そしてその神を愛する者に、戒めを守って神を愛する者に、 まさに神が幾千代にも及ぶ慈しみを与えてくださると言っているのであります。ここで大事なことはですね、戒めを守ることが神を愛することであるという仕方で語っていること、私の戒めを守る者には幾千代もというふうに言っています。でそれはまさに神を愛するというのはどういう出来事かということをそこに示しているのです。神を愛するというのはここで具体的に言うと、ここに言われている10回の言葉に従うこと、それがまさに神を愛することなのだということを言っているのであります。神の慈しみに対する応答、その応答としてですね、生きる、それはまさに神の愛に応えて自らも神を愛する者として生きる、その生き方がこの10回に示されているのだということを覚えてよいかと思います。遊び場を守るということもそうです。それは神を愛するがゆえなんです。守らなきゃいけないからではない。神の愛をいただいたものとして神の愛に応えて神を愛する、その一つの在り方が安息を守るということでありますし、その一つの生き方がまさに神以外のものを神としない、あるいは自分のための偶像を作ったりしない、それがまさに神を愛するということなのだということをここで覚えてよいかと思います。神の慈しみに応えて神を愛する者として生き、それゆえに神の言葉に聞き従う、その神の言葉に生きるのだということを改めてここで覚えてよいかと思います。で、まあそれが中心でありますが、ここで一つちょっと注目しておくかな、まあ、話の筋道からするとどういうふうに説明するかということになりますけれども、注目しておくべきことがあります。それは五節の終わりのところで、父祖の罪を子供に3代4代までも問うがと言っています。まあこれは慈しみを幾千代というふうに言ってて、まさに神の怒りよりも慈しみの方が勝ることを言うわけですが、ここで父祖の罪ということは一体何を意味しているかということです。で、出エジプトの時のですね、父祖と言いますと、考えられるのはアブラハム、イサク、ヤコブになりますけれども、だってそれまではですね、ないわけですから。ところがアブラハム、イサク、ヤコブのことを父祖の罪、彼らに罪があったっていうふうな形でですね、必ずしも語られてはおりません、俗世物語でね。じゃあこの父祖の罪とは何かということが問題になるわけで、あります。でこのは、ね、後の時代のことを踏まえて言われているというふうに言っているかと思います。この十回は後のイスラエルの人々、またこれに聞く全てのものを前提として語られているわけです。ですから私どももまた含んでこの言葉に聞くものとして前提として語られているわけです。でこの10回は10回を聞く、10回に聞くイスラエル、また私ども神の民、それは出エジプトという神の歴史的な救済の技に預かっている、その民に語られるということが前提です。ですからその歴史的な神の救いの技、歴史における神の救いの技をですね、私どももまた聞くことによって私どものものとして受け止めるということが前提になっているわけであります。でそれがイスラエルでありますが、そのイスラエル、それがあなたがというふうに言われていることですけれども、後の先祖たちのように異教の神々に仕えて、自分のための益を図る、自分のために神の像を作ることがないようにということを言っているということであります。要するに後に民はですね、偶像を作るわけです。例えばイスラエル王国が成立し、北イスラエル王国ではですね、神殿の中にたびたび、特にアハズのなんかはイザベルっていう人は皆さん知ってるかもしれませんが、その王妃の影響もあってですね、神殿の中に異教の神の像を作りました。それらのことを念頭に置いて言っているということであります。 要するにあのイスラエル神殿においてもイチョウの神々、神の像が作られた。そのように不祖の罪、要するにそれは後々にのその十回に、それ以後にまたその十回を聞く人たちがいるわけですから、その聞く人たちに不祖の罪、すなわちイスラエルが後に起こす、ここでは後に起こすですけれども、さあ起こしてきた、聞く時には聞く、もう我々に至ってはその起こしたというふうに言っているが、その神の像を作った、そういうこと、それに対するまさに神の怒りがあることが告げられている。だからそしてそういうことをあなた方はしないよね。まさに神の像、あの祖先たち、先祖たち、父祖たちが行った神の像を作っているという、そういう愚かなことをあなたたちはしないよねと言っているということであります。それは十回に聞く、聞いているすべてのもの、すなわち私たちも含めて聞いているあなたは、そういうことをしないでしょうと、まさに後の時代、私もに対してことも含めて、そこで先にだって言ってくれている言葉だということであります。で、そしてその神の怒りということは、しかし、神の怒りが続くわけではない。神の慈しみこそが幾千代なんだと言われているということであります。怒りというのは何かということを踏まえて言えば分かると思うんです。怒りは神の愛の発露だということです。ですから根底には神が愛を持って望んでいてくださること。だからこそ怒りもある。しかしその根底が慈しみですから、その怒りが支配するということではない。そのことをですね、合わせて覚えていくかと思います。で、そういう意味ではこの不祖の罪というのは私ども自身に語られている言葉として受け止める。そして私ども自身もですね、まさに主イエスキリストの十字架と復活によって贖われ、まさしく神が自己犠牲をもって贖い出してくださった、その神の慈しみの技に答えて、私もまた他のものを神とした、神の像を作ったりはした、そしてそのことに、そのことを私もが守ることを通して神の愛を答えることになるんだ、神を愛することになるのだ、そのことをですね、ここで改めて覚えられたらよいかと思います。ということで今日は6節までになります。また後で文句言われそうですけれども、一言になります。天の父なる神、あなたの慈しみと恵みの恩に預かっているものとして私どもは生かされてあります。それゆえにそれに応えて生きるにはどうしたらいいのか、私ども自身では自分には分かりきりません。あなたを愛するというのはこういうことだよということをこの十回を通してまた示していてくださることと感謝いたします。私どもがあなたに出会うのは御言葉においてです。まさに十回も御言葉、その言葉においてあなたに答える、出会い答えていく、愛を尽くしていく、そういう歩みとであれるよう、あなたが聖霊を持って御言葉をくださることは聖霊をくださることですから、聖霊をくださって私どもを導いてくださいますように、あなたは私どもをどこまでも慈しんでいてくださる、そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。